さて、話題をガラリと変えます、ここからは振動について扱います、ここになぜか卵があります、五穀寺の丸越で買ってきたゆで卵です、横に置くのは簡単ですね。でも縦に置くのは難しいですよね。横に置いた状態を安定な釣り合い、縦に置いたような状態を不安定な釣り合いと言います、ちょんとつっついた時のことを考えてみましょう。縦置きはすごく不安定です。で、なんでこんな話をしたかというと、振動という現象には安定な釣り合いが不可欠なんです。その証拠に横に置いた卵の端、そこをね、下向きにちょんとつっついてみましょう。音を聞いてください。振動するでしょ。もう少しわかりやすい例として、お皿とビー玉を例にとりましょう。お皿のへこみの中にビー玉を置いてみましょう。安定な釣り合いですね。ビー玉を釣り合いからずれた位置に置くと、元に戻そうとする力が働いて、振動しますね。お皿を裏返して、出っ張ってるところ、出っ張ってるって言い方変だな、凸の上、最も上に、ビー玉を置いてみましょう。これほとんど不可能ですよね。でも、ただ一点、ここに置けばよいという場所は、理論的にあるはずです。でも、これ実際に実験するのは難しいですよね。仮に置けたとしても、ちょっとでもずれたら、ますますずれる方向に力が働きます。こういうのを不安定な釣り合いと言います。こういうことは人間関係でもあるかもしれません。意見が対立してもね、仲が悪くなってもね、お互いを理解し合えば、修復しますよね。そういうの安定な釣り合いと似てますよね。良い人間関係ってのはそういうものだと思います。ツンデレっていうのもね、きっと安定な釣り合いなんだと思います。でそれとは逆にね、不安定な釣り合いのような人間関係、これは生きた心地がしません。目には目をの世界ですね。それがどんどんエスカレートしていきます。国と国との関係でそうなったら最悪です。向かうところは戦争です。それは絶対に避けなければいけません。さて、釣り合いからずれた時に元に戻すような、そういう力が働くとき、それが安定な釣り合いです。この元に戻すような力を、復元力の役目をする力ということにしましょう。振動現象には、復元力の役目をする力の存在が不可欠なんです。話は飛んで、ここで音叉の音を聞いてみましょう。去年私に習った人は二度目のネタですが、ちょっと付き合ってください。これが普通の音叉。これがちょっと仕掛けをした音叉。どうやって音叉の音程を変えたんでしょうか。2番目に鳴らした音叉は、音叉の先に4グラム程度の重りを取り付けて鳴らしました。重いから振動しづらくなる。言い換えると、1秒あたりの振動の回数が小さくなるので、音が低くなるんですね。重いリュックを背負って反復横跳びをするようなもんです。この実験から、振動の様子は質量、と関係がありそうということがわかります。これまでのことをまとめると、振動の現象の鍵を握っているのは、復元力と質量である、と言えそうです。これは運動方程式と思いっきり関係がありそうって気づきますか？どちらも外的な要因と内的な要因で未来が決まる。そういう構造になっています。ちょっと話がそれますが、物理ではこういう構造がよく出てくるんですね。例えば、オームの法則。 i イコール r 分の v。外的な要因は、電源装置でかける電圧。内的な要因は、物質そのものの性質である電気抵抗です。この二つによって未来が決まります。未来というのは、流れる電流です。ところで皆さんは、学校で運動方程式やオームの法則を習ったけど、これ大人になっても使うと思いますか？ほとんどの人はね、使わないと思います。嘘だと思ったらお父さんかお母さんに聞いてみてください。最近運動方程式解いた？オームの法則で計算した？って聞いてみてください。ではなんで大人になって使わないことを学校では教えるんでしょうか？それはね、外的な要因と内的な要因で未来が決まるっていう構造はね、すごくよく使うんです。例えばね、テニスが上手くなりたいと思った時、いいラケットを買う、あるいはいいコーチを探すっていうのは外的要因の改善ですよね。地道なトレーニング計画を立てて、それを実行するというのは内的な要因の改善ですよね。その優先順位の見極めはものすごく重要です。トレーニングしないくせにいい道具だけ買っても仕方ないですよね。でもトレーニングをきちんとしていても、コーチが才能を潰してしまうっていうこともよくあります。何か問題にぶつかった時に、外的要因と内的要因に問題を切り分けて、で、どっから改善していくか、それを考えるスキルってとても大事なんです。そんなところにも物理を学ぶ意味がある。私はそう思ってます。では最後に実験をしましょう。この後の提出課題につながる実験ですから、音をよく聞いてメモを取ってください。水平バネ振り子の実験です。実験室で私がやりますから音を聞いてください。まず、写真のように1台の台車にバネを取り付けて、実験室の机の上で振動させます。次に台車を2段重ねにして質量を2倍にします。振動の周期はどうなりますか？周期って、1往復にかかる時間のことですよ。次に、糸と重りで作った振り子で同じことをやります。おっと、これは音声講座です。振り子の実験、音声でやってどうすんだって思いませんか？動画にしちゃおうっていう誘惑もあるんですが、私は音声にこだわっています。ここで、観光機という秘密道具を投入します。観光機って、光が当たると音を発する、そういう道具です。明るさによって音の高さが変わるんです。視覚特別支援学校の先生に教えてもらいました。目の見えない方が実験をするときによく使うそうです。暗いときには低い音、明るいときには高い音が鳴ります。この装置の上で、糸と五円玉で作った振り子を揺らします。やってみますね。今スイッチを入れてみます。この装置は、暗くなるとこんな音、明るいとこんな音というように、明るい時は高い音、暗い時は低い音が鳴ります。で、この光センサーのすぐ真上で振り子を揺らせば、振り子が通過した時に音が低くなりますから、光を遮りますから、それで振り子の周期がわかるわけです。重りとして5円玉1枚を使っています。はい、次に重りの重さを変えます。もう1枚5円玉を用意して、元の5円玉に貼り付けます。 ですから5円玉の2枚重ね、そういう振り子です。やってみます。周期に違いはありますか？それでは提出課題に取り組みましょう。さようなら。